はい、今日は7月10日ですか、の夜です、今。はい。
選挙。
そうだね、なんか選挙ごたごた。最近なんかいろいろあるよね、本当に。
あるね。
そう。で、ツイッターでもちょっとちらっと報告したんですけど、おとついですね、7月8日です。セーランに子供ができました。
パパじゃん、ついに。
そうなんだよね。で、
海縁にも二人目の子供ができました。
はい。奇跡です、これ。
すごいね。全然予定日は一週間ぐらい違ったんだけどね。
そうなんですよ。その上で7月8日。
そうだね。二人とも予定日違うのに会うっていうね。
そう。同い年どころか、同じ誕生日の子供が2人に生まれるという。
そうだね。なんかギリギリって言ったらいいんだけど、うちが朝で、セラさんちが夜でみたいな。
そうそうそうそう。
うまくその日に収まった感じだったよね。
あ、でも、もし同い年の子供同士が話したとき、敬語使わないよ。
いい
日に
んだ、
ち一緒だもん。
それはいいんだ。別に俺だったらお前に使わねえよ。
ふざけんなよ。
5月と2月だけど。
そうなんですよ。僕の方が早いんですよね。で、カエンさん早生まれで2月なんで、本当はちょっ
そう。
と誕生日迎えるまでは敬語使ってほしいところなんですけど、
セルさんはね、89年5月で、僕90年の2月なんで
う
ね。
るさい、うるさい。
西暦だけ見たらね、そうなんですよね。僕は年下なんですけど、学年で言ってしまうんだね。
そうなんだよね。惜しくも学年が必要なんですよ。この制度どうにかなんないかな。
むしろ僕より身長ちっちゃいんで、敬語使ってほしいぐらいですけどね。
いやいやいやいやいや、セイランさんだろ。いや、さんつけろよ、デコスケ。
今その話考えるの全然ずれちゃってるよ。
いや、でね、僕立ち会ったんですよ。
いや、すごいよね。うちはね、一人目も二人目もね、コロナの関係で立ち会い禁止でね、ダメだった。
だよね。普通そうなんだけど、なんか立ち会えて、で、周りにもね、立ち会ってる人の話聞いたことなくて、もうどんな感じかわかんなかったんですけど、まあ、とりあえず来て、みたいになって。なんかさ、イメージもっとこう、古くてごめんね。なんか手術台みたいなとこだと思ったのよ、僕。白い部屋で。でも普通の部屋でさ、で、テレビもついててさ、あ、こんな感じの中で産むんだ、と思ってさ。で、まあ、コロナ禍だからさ、あんま近づいたりしちゃダメなのかなと思ったけどさ。
なんで呼ばれたんだ、端っこにいたの。
いや、そう、なんか端っこにいるのかなと思ってたんだ
授
よ。
業参観じゃないんだからさ。
それがさ、すっごいもう一緒に出産する感じ？なんか波長みたいのを見ながら、こう腰が砕けるって言ってたから、ずっと腰に手当てて、こう手握って、で、なんかこう、深呼吸するわけじゃないですか。こう、吸う、吐、吸う、吐、みたいな。のタイミングで、息む、みたいな。その一番痛い時に、息む、みたいな。で、その息むタイミングで僕も一緒に息止めてたから汗だくになりました。
なんか、生まれた後の写真見たけど、誰よりも汗だくだったもんね。セイラさん、
そ
なんか、頭、なんかもう汗で髪の毛全部くっついてたもんね。
う。誰がハゲだよ。
いや、そうね、ベジータなんだね。
ベジータじゃねえわ。
カッパか。
両方。カッパ、いやもう、どっちもハゲ方ひどいよ。ベジータの方がひどそうだけど。
セイラさんの方が汗かいたんじゃない？手。
そうだね。僕、手汗もともとすごいので。
いや、でもいい経験だね。
そう。で、なんか最初うまくいきめなくて、これ埋めるのかなって心配してたんですよ。
あ、
で
奥さ
も、
んが？
そう。でも結局うまく、ね。そう。もう僕のなんかどっかからもなんか出るんじゃないかと思いましたもん。本当に、いきみすぎて。
なんでお前がそんな意気んでんの？
いや、あれ一緒にいたらなんかね、臨場感すごいんだよ。本当によくやってくれましたよって感じですよ。
なんか確かに息止めちゃいそう、自分も。
そうそうそう。だから
い
ね、
や、でも
本
す
当に
ごい。
こう、頭出てきて、産む瞬間を見たので。
いい経験だ、それはね。なかなかやっぱり。まあ
ねえ、
でもね、俺もできたら助けたかったけどな。
これ、いや、そうなんだよね。コロナ禍じゃなかったらね、
いや、
まあ、病院
本
によ
当
って
に。
まちまちだと思うんですけど、もしね、産む機会とかあったら絶対、ね、旦那さんは、立っちゃった方がいいかなとは思い
やっ
ま
ぱ
した。
り、実感湧く？そっ
い
ち
や、
の方が。
多分ね、そうかなとは思う。普通にもし家で待機して何日か後かに家に赤ちゃん連れて戻ってきても、赤ちゃんがいるって感じになるだけな気がして。そう考えたらやっぱこう産む瞬間と、激しい戦いを見てるので。
いや、そうだよね。だって俺も動画は、なんかね、 助産師さんが撮ってくれてて、それ見たんだけど、うん、でも確かにそう、息もめっちゃ止めてた俺も。
だからね、その立ち会ってる時に、
うん、
ね、あの、カイエンは第二子じゃないですか。
うんうんうん。
だから、その奥さんが、いや、これ二回もやってんだと思って、感激したよね。いや、すごいわ、カイエン奥さんと思って。
うん、いや、すごいよね、本当に。
うん。
一回でもすごいよ。
で、やっぱりね、それ出てきて生まれ、うん、泣き声を聞いた時は、
うん、
ああ、赤ちゃんだってなる。
すっごいちっちゃいよね、新生児って本当に。
いや、本当に、すっごいちっちゃと思って。
ね。
こんなん自然界にポイっていたらすぐ食べられちゃうよね。
いや、本当に可愛すぎるよね。
本当に。もう本当、防御ゼロじゃん、あれ。
いや、守備力ゼロだけど、可愛さ100だけど。
いや、そうなんだよね。ステータスの割り振り間違ってんだよな。
可愛さだけで生きていけるもんね。
そう、生まれた赤ちゃん危ないから防御にね、1000ぐらい振った方がいいんだけど。
そう、これからあれでしょ ?1 ヶ月ごとでパラメータ振ってくんでしょ。
そうそうそうそう。ということでね、そっちも無事生まれたんでしょ。
生まれた、こっちの方が早いから。
いやね、いや、そう、だからさ、その報告、いや、これした方がいいのかな、しない方がいいのかなと、プレッシャーになるかなと思ってさ。
プレッシャーって何？
どういうこと？いや、嫁にさ、
うん、
いや、カイエンとこ、予定日より早く今日生まれたって、みたいな。報告すげえどうしようかなと思ったりしたんだけど、結局報告してさ、で、やっぱ産んでからもう、あ、うん、同じ日になったねって言ってたよ。
ああ、よかった。だってさ、いや、うちの方が1週間ぐらい後だったんだよね。
そうそうそう。
本来、うちがね、7月15だったんだよ、予定日が。
で、うちね、ギリだったのよ。今日中に埋めたらいいねって話を助産師さんとしてたから。でもやっぱり、その生き物がうまくて、なんとなく、時間が早まったので。
だって11時ぐらいだったもんね、夜。
そうそうそう。だから、あ、ギリじゃんと思って。うん、何がギリなんだよ。
それね、それで言ったね、なんかね、一人目の時ね、うち。生まれたのがね、11時45分だったの。
おお。
で、その時に、なんか、生きんでるじゃん。
うんうん。
で、助産師さんに、なんか、あれだよ。次の日が良かったら、なんか我慢して次の日でも大丈夫だよ。いや、いいですよ。つって、もう、無理です。
いや、ちょっと調整かけてんじゃん。そう。いや、確かに、それはね。
そう、なんかがね、例えばあって、次の日とかあれば、なんか調節して、明日にはできるよ、みたいなこと言われたけど、もうそれどころじゃないじゃん。
いやね。
いや、無理無理、つって、その日に産んだんですよ。
いや、そんな調整できるほどあんな余裕はないわ。
ないないない、そんな。あ、じゃあ我慢しますって、あの痛みが15分さらに続くわけじゃん。無理だよね、そんな。
ほんとね、何十秒後とかにこの息むタイミングが来て、生きんでるから、うんうん、その度にもう玉のように汗が出てるから、右手で腰支えて左手で汗拭くみたいな。
あ
で、途中からアドバイスしたりして、本当になんか、息むときは息、うって止めちゃ、止めた方がいいよ、みたいな。なんて言ったりしてね。そうそうそう。
何ベテランぶってんだよ。
いや、ほんとね、急にベテランぶってさ。いや、でもね、やっぱいてくれて本当に良かったって言われたからね、良かったなって
思
って。
あ、やっぱ心強いんだね。人によるのかな。
ねえ。
そうだよね。いや、心強かったと思うよ。でもやっぱり一人だと心配じゃん。
いや、まあ、とりあえずね、二人とも無事で生まれて良かったですという報告でした。
いや、本当に無事で、あとはね、元気よく育ってくれれば。
ね、そうだね。で、カエンのところが男。僕のところは女なんで。
うん、うん、うん。
まあ、ちょっとカエンとは家族になるかもしれない。
第1000回目の放送で多分、素敵になりましたっていうタイトル
で。ウケるよね、そうなったら。
いやー、多分ね、まあ、そう、どうかな。セイランさんちの子がね、似合う子になってくれれば、まあ、もらった
りとか。なんだ、お前。いや、逆に、だから、何回かお互い、別のこと付き合わせて、ちょっと経験させておいて、落ち着きそうな時期に、ちょっと、
うん、
あ、そういえば、俺、帰るとこ遊びに行くけど、行くみたいな話で。
うん。23ぐらい。
ああ、まあそうだね。
バーベキューするか、みたいな。
で、まあ、3、4年を経て、
うん、
まあ、結婚、だから、まあ、ね。
うん。
帰の息子が、僕の元に、お嫁にくださいって言うんですよ。あげるか、バカだね。なんだよ、これ。
もうほんと勝手なことばっかり言ってる。
っていう ね。なんかまあね、ちょっとね。
よかったよ、ね、お互い。
いろいろね、なんか世の中きつい時ですが、こんなことがありました。
はい。
ということで、今日は二人でタイトルコールしましょうか。う
ん、はい。
じゃあ、せーの。
真夜中の
カフェイン。 お前舐めてるだろ。
ごめんごめん。せーのタイプね。
いや、せいのタイプはないだろ。
せいってタイプだと思った。ごめん。
いや、ジョイマンじゃないか。せい。
言うね、ジョイマン、確かに。
言うじゃん。
うん、そのタイプだと思った。
そうそう、うん。今日は本当は、周期的に言うと、ミステリー界で行こうかなと思ってたんですけど、まあ、こういうことがあったので、はい、
うん、
今日はちょっと、不思議会です。
ああ、確かになんか子供生まれました、ミステリー会ですって、ちょっと嫌だもんね。
そう、ちょっとね、うん、なんかね、うんうん、頭おかしいんじゃないかって言われたら嫌だから。
うんうん、もう言われてますけどね。
もう、うん、
はい。ミステリー会、嫌だった。不思議会。
ふざけんなよ。
はい。
はい。赤ちゃんの話です、これ。
ああ、なるほどね。
赤ちゃんにまつわる。赤ちゃん学的な。
うんうんうん。
赤ちゃんって、
うん。
不思議な能力持ってるって知ってます？
なんだろう。不思議な能力？
なんか生まれて間もない赤ちゃんって、
うん。
まあ、一見自分では、まあ、何もできないように見えますよね。
うん、うん、うん。
なんですけど、乳児の心理や行動、脳の発達について、
うん。
科学的に解明する学問をまず赤ちゃん学ってものがあるんですよ。で、最近それの研究がすごい、面白いことが分かってきてるんですよね。
うんうんうん、
例えば、左と右っていうんですか、
うん、
L と R の区別ができるんですよ、赤ちゃんって。
うん、どういうこと？
要するに、
うん、まあ、言葉は理解できないんじゃん。
ね、世界中のどの地域の赤ちゃんを調べても、
うん、
生後5、6ヶ月以前、
うん、
それまでには、発音ですね、L と R の発音をきちんと区別して聞き取ることができるんですよ。うん、
はい。
でも、ここって日本じゃないですか。
うんうんうん、
日本語圏って、L と R を区別する必要ってないわけですよ。
うん。
まあ別に、light と right の発音の違いなんて、日本語で別にないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そういう必要がない地域の赤ちゃん、要は日本とかみたいになって、
うんうんうん、
成長するにつれて、こうした区別がもちろんできなくなってくるんですよ。
うんうんうん、
つまりは、L と R を区別する、その能力っていうのは、まあ余分な機能だと判断されるわけですよ。
うんうん、
能力の中で。
うん、
そうなると、能力の刈り込みっていうのが行われるんですよ。
うんうんうん、
そうなって、まあ結局その7ヶ月ぐらいを過ぎた赤ちゃんは、その刈り込みが行われるので、まあ区別はすることできなくなっちゃうんですけど、
うん、
5、6ヶ月までは区別ができるんですよ。
へ
で、これっていうのは、顔の認識についても同じらしくて、
うん、
普通人の顔の区別って僕らできるじゃないですか。
うんうん。
まあ、カイエンとゴリラの顔は俺ちょっとあんま区別つかないですけど。
人じゃねえじゃん、ゴリラ、そうそう。今人の話じゃねえの。
あ、そこそこ。
辛いわ。うん。
まあ、例えば写真2枚見せて、
うん、
僕の写真と綾瀬はるかの写真見て、あ、これは、セーランさんだ、これは綾瀬はるかってわかるじゃないですか。
うんうんうん。
これ人間当たり前ですよね。
うんうん。
でも、猿の顔って分かんなくないですか僕ら。
ああ、
個体差。
分かんない、分かんない。あれしょ？
分かるわけないじゃないですか。
あれしょ？俺らがギャルの人たちの顔が全部一緒に見えるんだもんでしょ。
いや、ギャルイコール猿にしてんじゃんの。
違う、やめろ。
いや、まあ、そんなもん、そんなもん。
そうだよね。
そうそうそう。でも、うん、赤ちゃんって、人の顔だけじゃなくて、猿の顔も区別が可能らしいんですよ。実験結果出てるんですよ、これ。
なるほどね。
でも、これもまた、別に、成長の段階で生きていくのに、まあ必要ない能力なんですよ、
うんうんうん。
で、同じように刈り込まれて亡くなっていくんですよ、
うんうんうん。
で、これどういったことかっていうと、つまり、
うん、
6ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんって、
うん、
ものすごい能力があるんですよ、いっぱい。
なるほどね。
この脳を構成している神経回路、神経細胞ですね、ニューロンの数って、
うん、
実は生まれたばかりの赤ちゃんが最も多いんですよ。成人の 1.5 倍らしいです。
ああすごいね、うん。
でも、成長とともにその数は減ってくんですよ。
うんうんうん、
で、生後7、8ヶ月頃にピークなんですよ。
うん、
ピークを迎えます、
うんうんうん。
で、そっから下火に減少していくという調査結果が出てるんですね。
なるほどね。
脳の神経細胞も、あとシナプスもですね、うんうん、赤ちゃん期に過剰に作られるんですよ、まず。
うんうんうん、
その段階まで。
うん、
で、7、8ヶ月の頃から、機能的にいらないなって部分が減ってくっていう成長をたどるんですよ。
うんうんうん、
赤ちゃんって、よく白紙って言われるじゃないですか。
あ、そうなの？
なんかこう、まあ、まっさらですよね、
うんうんうん。
で、生きる環境によってそれがアメリカだと英語を覚えるしっていうことじゃないですか。
うんうんうん、
要は実際に赤ちゃんって生まれてくるまでに自分がどのような環境で生活するかわからないわけですよ。
うんうんうん、
なので、ひとまず、そういう機能を備えておいて、成長しながら不要な機能を捨てていく、じゃないかって言われてるんですよね。
うんうん、
これ面白くないですか、結構。
まあ面白いけど、なんてそれを L と R とかさ、猿とかさ、なんかどうでもいいやつばっかりなの。
でもそれって多分、まあ感覚だよね。
目がいいとか耳がいいとかって話？
よく言うさ、このクオリアっていう質感っていうものがあるんだけど、うん、要はこれは赤だって、僕らが認識するその感覚、
うんうん。
これは人に伝えられないもので、人それぞれが持ってるものなんだけど、
うん、
要はそういうのもさ、結局人間が意識っていうものを、
うん、
意識というものが芽生えるっていうことは科学的に解明されてないものじゃないですか。
うんうん、
でもこれで結局その細胞の一個一個が集合して人間になった時になぜか意識が生まれるってものじゃないですか。
うんうんうん、
っていうのと一緒で多分細胞が多い分、なんかそういういろんな、なんていうんですかね、こう感覚的なものがすごい鋭くなってんじゃないかなっていう気がするんですよね。
ああ、あれか。アリが目が見えないから触覚で全部こう距離とか測ってるみたいなやつ。
あ、まあ、俗に言うコウモリ的なね。
あ、そう、そう、そう、そう、そう。
暗いところに住んでるからそれが淘汰されるけど、他の感覚が研ぎ澄まされるっていうですね。
そうそうそう、そう。
まあ、まあ、そんなもんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
まあ、七、八ヶ月頃まではそうなんですけど、
うん。
カエンって、最初に生まれた子って今、いくつぐらいですか？
今ね、1歳と10ヶ月。
1歳と10ヶ月。結構喋れるもん。
あ、まあ、2語は喋れないけど、だいたい自分の言いたいことは伝えられるかな。
あ、そっか、そのくらいか。
うん。
なるほどね。生まれた時のというか、この体内記憶って聞いたことあります？
あ、うん、わかるよ。
わかるでしょ？
うんうん。
これ体内記憶って、
うん。
3歳超えると消えるってよく言われるんですよ。で、つまりは3歳ぐらいまで覚えてる子が意外といるらしいんですよ。
なるほどね。
ただ、話せるようになる時期と結構ギリじゃないですか。う
ん、確かに。
だから、結構3歳の誕生日にお母さんがふとした瞬間に聞くってことがあるらしいんですよ。でね、これとある人のエピソードでこんなのがあるんですけど、
うん、
まあ、A 子さん、
うん、
まあ、子供はまあ今4歳以上ですか？なんですけど、
うん、
このエピソードの時は3歳。
うんうん、
で、ある夜、A 子さんは寝かしつける布団の中でふと、どうしてお父さんとお母さんのところに来たの？って聞いたらしいんですよ。
うん、
すると子供は、まあ、自然な口調で、だってお母さんの全部が良かったからって答えたらしいんですね。
うん。
で、生まれる前は、雲の上にいたんだよ。
あー。
雲の上から見てお母さんがいいなと思って決めたんだ。ずっと昔恐竜の時代にはお母さんも一緒に雲の上にいたんだよ。って言ったらしいんですよ。
うんうんうん。
まあね、1聞いたら10返ってくるぐらいの驚きじゃないか、こんなの。
ね、なんか、前のさ、リネ転生みたいな感じだね、本当に。
そう、そうなんですよ。
うんうんうん、
その話にちょっと繋がるんですけど。
うんうん、
まあ、ちなみにこの時お父さんも一緒にいたのって聞き返したら、お父さんは一緒にいなかったって言ったらしいですよ。その子に生まれるタイミングについて聞いたらしい
ん
ですよ。
うん。
その子は予定日より2週間早く生まれました。
はいはいはい。
ねえ、どうしてあんなに早く生まれてきたのって聞いたら、
うん、
お母さんの顔が早く見たかったからだよ。生まれた時は僕も痛かった。でもお母さんが頑張ってたから僕も頑張ったよって言われたらしいんですよ。
うんうん
うん、そう言われた時なんか思い当たることがあったらしいんですよ。
うん、
それは分娩がすごく長引いて、うん、赤ちゃんの心拍がすごく弱くなってたらしいんですよね。
うんうんうん、
で、モニター見て助産師さんもですね、もうここから一気に赤ちゃん出しましょうと、
うん、
で、赤ちゃんも今心拍数弱くなってるけど頑張ってるからお母さんも頑張りましょうと、
うん、
必死に励ましたんですよ。
うんうん、
そしてまあ思いっきりですね、もう全力を使って出産したっていう経緯があったので、うん、このお母さんも頑張ってたから僕も頑張ったって言葉は
確かに
まさにそういうことなんだ。
うんうんうん。辻褄が合うね。
で、まあ、ちなみにその子は生まれた直後の世界をお母さんの顔が早く見たかったのに、生まれたばかりの頃は目もあんまり見えなくて世界がもわーっとしてて耳も塞がってて音もよく聞こえなかったと、
うん、
言ってるんですよね。
うんうん。
で、まあ、現段階で4歳ぐらいに多分なってるんですけど、
うんうん、
これ今、あの時そういう話したの覚えてるって言ったらやっぱ覚えてないらしいんですよ。
あ、
まあ、つまりやっぱり、この体内記憶っていうのは、 3歳超えた時点で淘汰されて亡くなっちゃうかもしれない。
なんかさ、そこで覚えててさ、人に話してるわけじゃん。まあお母さんにね。
うん、うん。
一度話してからさ、普通だったらさ、なんだろ、1年前の記憶じゃん。それを話してるから。
うんうんうん。4
歳の頃にからだったらね。
うんうんうん。
普通残ってそうだけど、なんか無理やり消されてる感じがすごいするよね。
確かにな。
なんか自然と忘れる。例えばまあ本当に0歳の記憶とかで、まあ3年、4年経って忘れるならわかるけど、3歳の時一回それを喋ってて、もう言ってしまえばこうアウトプットしてるわけじゃん、それを。
うんう
ん、なのに、その1年後に綺麗さっぱりその言ったことすら忘れる。うん、となると、なんか、そういう仕組みなのかな。
内容を覚えてないから話したことも忘れる、うん、なんか話したっけぐらいになっちゃうってことなのかな。
だから、それすごい不思議だよね。なんかいや、その話したの覚えてるけど、具体的にどういった、なんだろう。その恐竜の時にとか、そこは覚えてないけど、なんか喋ったの覚えてる。だったらまだわかるけど、それすらも覚えてないってことでしょ。
まあでも、その話した内容が綺麗さっぱり、すっぽり抜けちゃったら、
うん。
話したっていうこと自体も薄まっちゃうのかな、それは。
不思議。
ちなみにね、
うん。
こんなエピソードもあって、
うん。
まあ、これ B 子さんとします。
うんうん。
で、この人は今5歳の子供と2人暮らしなんですよ。
うんうん。
で普段からちょっと不思議なことを言う子なんですけど、
うん、
ある日 B 子さんが髪の毛にカーラーを巻いてたんですよ。
うんうんうん、
わかります？こうカーラーするやつですね。
うん、
カーラー巻いてたら、
うん、
子供にそれ結婚式の時に巻いてたよね。お空から見てたんだよって言われたらしいんですよ、
うん。
もちろん結婚式の時なんて子供は生まれてないじゃないですか。
うんうんうんうん、
でこの B 子さん普段髪の毛巻いたりしなくて。
うん、
カーラーつけたのは結婚式以来だったんですよ。
やば、うん。
これなかなかやばくないですか？
これすごいね。
で、さらに、
うん、
この B 子さんね、二人の祖母が立て続けに亡くなった直後だったらしいんですよ。
はいはいはいはい。
その時、まあ、B 子さんはまあ寂しいなってつぶやくと、
うん、
子供はまあ寂しくなんかないんだよと、
うん。
お空に戻るだけだよ。お空では赤ちゃんがこの世界に降りてくる準備をしてる。
うん、
だから二人がお空に帰ったら、交代で二人の赤ちゃんが降りてくるんだよ。
うん。
で、まあ、B 子さん驚くじゃないですか。そうなの？
うんうん。
で、君もお空にいたの？って聞き返したら、うん。お空にはね、雲が二つあって、男の子と女の子が分かれて待っていて、神様が一緒に連れて降りてくるんだよ。
うんうんうん。
僕も生まれる時は神様に連れてきてもらったんだ。僕はね、お空に長くいたんだ。それでマイナス1歳の時にママを決めたんだよ。
マイナス1歳、
うん、そう。みんなマイナス1歳の時にママを決めるんだ。で、どうしてママを選んだのって言ったら、まあママが大好きだからっていう話なんですけど。
なんかさ、それ聞くとさ、うん、まあそっか。
この今のエピソードってさ、
うん、
めちゃめちゃこの間、カエンさんが言った輪廻転生とめっちゃ被りません？
いや、一緒だよね、ほぼ。
ほぼ一緒じゃないですか。
絶対そうだね。
いや、その、ね、マザーコンピューター的なさ、
うんうんうん、
そのでっかい意識体の中に、
うん、
要は亡くなった祖母が二人行ったと、
うんうん。
だからその代わりに二人出てくるという、うんうん、めちゃめちゃそれじゃんって思うんですよ。
しかもあれじゃない？うちのさ、この間話したさ、うちのおばあちゃんが亡くなった日に息子を授かってるから、それもそうなんじゃないですか。
ね、で、それがさ、普通にこう言葉だけで、
うん、
そういう話を聞いたら、まあ偶然かもって思うけど、
うん、
いや、本当にこう、ね、その降りてくるというか、生まれた赤ちゃんがこの話をすることにすごく、
確かに。
驚きがあるよね。
うん、そんなね、いちいち。
そう。
嘘というか、そんな冗談は。
だってそっちの世界から来た人、みたいな感じじゃん。
うん、うん、うんうん。
これ、すごいよね。マジで。
すごいね。じゃあ、セーランさん、あ、セーランさんも、まあそうだね、確かに。
そうそうそう。で、本当にこういう話結構あって、
うん、
またちょっと別のね、エピソードなんですけど、
うん
うん、この人は3歳の誕生日に、息子にベッドで寝てる時に聞いたそうですね。
うん、
なんか、ふと、あ、そういえば、体内記憶って3歳ぐらいで言ってたなと思って。
うん。
したら、僕は赤ちゃんがいっぱいいる赤ちゃんの国にいた。
うん。
そこでね、誰かにママを選んでいいよって言われて、それでママを見つけた。
うん、
で、まあ、こんな返事返ってくると思わないじゃないですか。
うん、
で、まあ、その話の続き気になって、まあ、赤ちゃんの国がどんなところだったのとかね、
うんうん、
どうやって私の見つけたのって聞いたんですけど、うん、赤ちゃんの国はお空にあると。
うん、
で、そこではみんな裸。
うん、
でも、あったかくてとても気持ちがいいんだよ。で、そこでは上からママたちのことを見てるの。いっぱいママたちがいて、僕はママを見つけた。
うん、
で、今のこの話もまた同じじゃないですか。
うんうんうんうん、
要はお空の上にっていうのはまあわからないけどね。
うん、
まあ要は意識が飛んだから、そういう空っていう感覚なのか、
うんうん、
幽体離脱的な感覚でみんなを見下ろしてるのかわからないんですけど、うんうん、この感じ。
そうだね。上から、いや、なんかその、なんだっけ、そのカーラーの話とかさ。
うんうんうん。
もうそれ絶対わかんない話じゃん。
これわかんないよね。確かに。結構ちょっとビビるよね、それ。
いや、もうそれはもうそうなんじゃない?しかなくない?だってもうそれ以外証明できなくない?
だってそれ以来一回も巻いてないんだから。
でしょ。で、結婚式の時。
で、その前回の一回を当てたってことでしょ。
うん。そもそも結婚式を知ってるっていうのはすごいよね。
まあ、他にね、あの簡単なエピソードをパパパッと話すと、
うん、
まあ、ある人はお空の上からパパとママのことを見ていたと。はい、これも一緒ですね、
うんうん。
で、弟も一緒にいたんだけど、お兄ちゃんが先にママのお腹の中に行くように神様に言われたと。
はい。
でも弟は後から行くよって言ってたんだよって。
うんうん、
で、お空の上では神様と小さい子供たちでみんなでご飯食べたりしてた。で、人もいれば、うん、
え、待って、その話前俺がさ、あのさ、あの、もう某雑誌で話したやつのさ、最後の方に言ってた、妹と遊んでたけど。
そうそうそう、そう、それとちょっと似てるよね。
うんうんうん、
で、あと、もうまた別のやつでは、お空からどのパパとママにするかを選んだ。
うん。
で、どうして選んでくれたのかを聞いたら、やっぱり優しそうだと思ってから選んだとか。
うん。
で、ちょっとね、変な話もあって、
うん。
ジャングルのような森の中にいて、
うん、
どんどん歩いていったらドアが一つあった、
うん。
そのドアを開けたらママのお腹の中だった。
お
で、ジャングルの中は広くて暑かった。そこは後に生まれる、妹もいて一緒に遊んでいたと。
なんかこれ、段階の別の話なのかな?もう、そのお空から降りてきたらそういうところに一瞬入るのかな?
あともう2個ぐらい簡単なのなんだけど、
うんうん、
2歳半の時に、ピンクのプールでチャプチャプって泳いでたんだ。あったかくて気持ちよかった、
うんうん。
ピンクのプールどこにあったのって聞くと、まあ、その人のお腹を刺してここだよ、
うんうんうんうん。
で、3歳になって、もう一回その話聞いてみたら、やっぱり覚えてないという。
あ
で、また別の人は、お腹の中の水の中でコロコロと回ってた。
うん、
話してる。なんかこれで見ると、シンプルに、本当に空の上の話をしてるパターンと、
うん、
割とリアルな多分お腹の中の状況をそう捉えてるっていう2パターンに分かれるよね、
うんうんうんうん。
ピンクのプールでチャプチャプ泳いでたってのは多分本当にお腹の中の記憶があるよね。
そうだね、そうだね。
これは、
うん、
こっちは。
そうだね。
ね、お腹の中の水の中でコロコロ回ってたとかも多分完全に用水の中の話だよね。
うん、
これは本当に、どちらかというと現世のお腹の中での記憶がマジである人なのかな。
あ、それはそうじゃない。
ってことだよね。
単純に脳が作られて、それが単純に記憶として残ってるってことなのかな。
そうだよね。
ただその前のお空の話は、もうそういう話じゃない。脳とかそういう話じゃないじゃん。
そうなんだよね。そこに関しては、
もう意識体だよね、本当に。
どっちかというともう、なんだろうね。それお腹に赤ちゃんができた時点、とかの話なのかな。
違う違う、だからもう意識体の話でしょ。それはもう前世的なもうノリじゃん。それって。
だよね。赤ちゃんってさ、段階踏んでお腹の中の時点でさ、味覚とか嗅覚とかがこう、うん、作られていくじゃないですか、
うんうんうん。
で、途中からこう、匂いも感じられるようになるし、
うんうん、
本当にお腹の中にいても外の声が聞こえるようになるじゃないですか。
うんうん。
なんかそういう中で、お腹の中の水で、まあ、コロコロ回ってたとかはなんかわかるよね。その感覚ができてるのなら。うん、すごく現実的な話な気がする。
うんうんうん。確かに。でもすごいな、それ。
ね。で、ちなみに生まれる瞬間の記憶を持ってる子もいて、
うんうんうん、
ある子はお腹の中は真っ暗の中で暗かった、あ、まあ狭かったと。
うん、
生まれてくるときは急に狭かったところがきつくなって、
うん、
苦しくて苦しくてなんかお尻から恐れる感じ、 いっぱい頑張ったら突然明るくなってきつくなっておじさんがいた。これめっちゃ生まれる瞬間の記憶だよね、ただの。
いや、本当に苦しいらしいね、生まれる時って。息止まってんでしょう、ね。息できないらしいでしょ、本当に。
そうね、なんかこう、なんていうの、まあ、狭いところからうまく生まれるために、確か3回転ぐらいするんだよ。赤ちゃんって頭を中心にして、こうねじりながら出てくるんだよね、うん、本当は確か、うんうん。で、また別の子はお腹の中の記憶は真っ暗で壁があると。
うん、
出産するときは壁を伝って出てきた。
うん、
また別の人は暗いトンネルくぐってママが助けてくれた。
うん、
この辺はマジで生まれる瞬間の記憶だよね。
うん、
その辺の記憶も普通に覚えてる子がいるってことなんだね、本当に。
それ全員覚えてるもんなのか、2歳半とかだったら。
いやね。だからまあ2歳半から3歳ぐらいがギリまあ、会話ができるレベルで喋れる子もいるじゃないですか。で、やっぱその頃にチラッと聞いてみるのはありかもしれないよね。
そうだね。うちで言うとまだちょっと1年後ぐらいだけど。
でもある程度単語単語で話せるようになったら、ちょっとチラッと聞いてみるのいいかもしれないよね。
いや、ただそこに対する理解ができるかどうかじゃん、その言ってる意味がさ。
まあそうだね。そうなるとやっぱ2歳半ぐらいまで待たなきゃ、ちょっと会話がうまく成立しないよね。
そう。自分が欲しいものとかは言うけど、こっちがじゃあ文脈として理解、言ってことを文脈として理解できるかって言って、やっぱりもうちょっと先だよね。
まあそうだね。
うん。
だからね、でもね、うん、こう、いろいろ見ていくと、本当にそのお空の上、意識体っていう体験談が、思いのほか多くて、
うん。うんうんじゃあ、これちょっと選んでんだね、うん、親を。
ね。だから、こう、それこそね、上からね、うん、そういうママとかをよく見てるんだったらさ、うん、日々のね、ママの生活とかさ、うん、態度とかも全部赤ちゃんって見られ、見て、判断してんのかなとか、うん、なんかね、ちょっとすごい、これは、なんかオカルトチックな考え方だけど、
なんで、思っちゃうね。セイランさんの子供、セイランさんのとこ来ちゃったんだろうね。
来ちゃったって言い方やめろよ。
間違ったかな？一個隣だったのかな？
多分もう、あれだよ。雲の上でもう、トーナメント戦繰り広げられて多分、1位の子が、やったセーラーのとこ行ける行ってきますって来たと思うよ。
そんな人気物件なの？
いや、人気人気。
絶対。
セーラーさん絶対優しいじゃんと思って。
絶対あれだよ、もう、あの、トーナメント表が下のタイプであの。
いやいやいやいやいや。
誰がカズレクに引くかみたいな。
前回2位だった人、シードで決勝で当たれるから。
前回2位だった人って何？ 2 位だった人、転生できなかったの？
そう。いや、もう一回次の、セカンドチャンスにかけてたんだ
ね。なるほどね。あ、もっといい人っていうことでね。
そう。で、1位になったら、セイランさんの元に行きますって。
あ、でもそれこそさ、
はい。
なんだっけ、セイランさんのお母さんの話でさ、あったじゃん。娘だったらこの名前だったみたいな。その子かもしれないよ。だから本当に
ずっと待機してくれてたの。
うん、だって名前一緒じゃん。
いや、そうなんだよね。
絶対ありえるよ。
でもそういうね、巡り合わせとかもね、あるからね。
いや、あるでしょう、うん、
本当に。そうだからね、この話をね、こういろいろ見ていくうちに、うん、いや、なんかちょっと、この話したら、なおさらさ、この間ちょっとカイエンが話してた、輪廻転生、あ、輪廻転生と、ものすごく被るお話だなと思って、面白いなと思ってお話しました。
本当にそうだよね。いや、赤ちゃんは、まあ、選んできてくれてるってことだよね。
ね。
そっか、でも本当に悲しい事件とかなくなればいいよ。
だからね、子供によってはね、うん、優しいと思ってきたのに、優しくないじゃんっていう子がいるんだって、本当に。見たけど。それ、受けない、それは知らんがなって
思う。そう、優しいの基準がね、こう、優しさの上でこうね、叱ったりとかもね。
まあ、人によってね、優しいの基準も違うから、その子に、そんな難しいことはわかる。
いや、でもね、そっか、そんなことやったらショックだな。優しいと思ったから来たのに、みたいなさ、ね、ショックだね。
確かにね、そんなこと言うと、どういうことってなる
よね。うん。優しくしようって思うよね。もうちょっと買ってあげようって。
本当だよな。
うん。
はい、という回でしたけども。
なんかこう、不思議な話だね。なんか、もともと、 なんだろう、子供は好きだし、こう、もちろん大切にするけど、余計にこうね、選んできてくれたんだって思うと、なんか余計にこう、大切にしなきゃって思うよね。
いや、でもね、すごい思ったんだけどさ、
うん、
あの、僕とかカイエンって比較的特殊な仕事じゃないですか。
まあ確かにね、一般的に言うと。
カイエンは基本的にずっと家にいるじゃないですか。
うん、
で、僕もまあ、結構家いるんですよ。まあ、出るとき全然いないし、夜全然深夜いる、出かけることもあるから、ちょっとまちまちなんですけど。
うんうんうん、
でも基本僕もカイエンもさ、なんかこう。
まあ自由だよね。
嫁が例えば、この日病院っつったら病院連れてくじゃん。
うん、
もうできるしっていう、うん、ある程度さ、で、車もあって、
うん、
自由に平日も移動できるじゃない、
うんうんうん。
これ普通のサラリーマンの人って本当大変だなって思う。
あ、まあ確かに奥さんも大変だよね、それ。
お母さん一人でベビーカー乗せてさ、一人でどっか行ってとかね、電車乗ってとかも含めて考えたらさ、
うん、
本当に大変だよね。
いや、本当に大変だよ。俺なんかさ、毎日さ、保育園送り迎えしてんの。
うん、
お仕事何してるんですかって聞かれたもんね。
うんうん、
あの先生に。
いや多分だけど、僕、近所でニートって思われたと思う。
いや、あのセーラーさんが？
そう、俺、それくらい平日の昼間に急に外出て、なんか車どっか行ったりするし、
普通に。確かにそうだよね。
ほぼ私服で。
いや、そうだよね、そうだよね、確かに。いや、そうだよね。いや、俺も思われてんのかな。
いや、俺、絶対今、この、ね、この区画のご、新しいみんな、ご近所さんに、うんうん、あの旦那さん何やってんだろうって絶対思われるよ。
いや、思われてるよね。なんかさ、セーラさんもまあ今ヒゲ生えてるか、なんかさ、ヒゲ生えてるさ、よくわかんないさ、おじおじさんがいつも家にいるんでしょ？
そうそう。でも髪切ってさ、そう髪型の件なんか、ね、質問箱で来てたけど、
うん、
今僕、あの、下ろしてたら本当にコボちゃんみたいな感じですよ。ツーブロックで後ろ刈り上げて、で、前髪結構揃ってるんで今マジでキモいんですよ。
コボちゃん系ね。うん、
で、なんか、結構分厚い牛乳瓶みたいなメガネかけて、ひげ生やしてるからな。うん、通報されかねない。ね、本当に。
しとくわ、俺が。でもまあ、そういう人でもね、赤ちゃん抱っこしてれば、あ、あの人は普通にしたんだってなるから大丈夫。
いや、なるのかね。
なるよ。いや、それが誘拐してるんじゃないかってなんか。
いや、言わん、まあね。嫌な話ですわ、本当に。
うん。
はい。ということでね、覚えてます？僕が、雑談会の時に本紹介するって言ってた話、一回で終わったけん。
あ、いや、覚えてないですね。僕、その記憶ないんで。
あ、待って
誰今の。
いや、わかんない。ということでね。
うん。
ちょっと、
うんうん、
小説を紹介するコーナー。
あ
ー。まあ、何その反応、なるほどねっていうコーナーじゃなくない？
そういうコーナーなのね。
いや、ちょっとね、本をね、ちゃんとね、
うんう
ん、なんてね、文学的な、コーナーでしょうか。
はい。赤ちゃんの本かな？うん。
赤ちゃん、あ、でもね、
うん、
関係なくはない本を今日は紹介しようと思ってます。はい、
うん。
港かなえさんのですね、母性という。小説ですね。港かなえさんってわかります？
猫ちゃんのやつ？
猫ちゃん？
うん。
猫ちゃんだっけ？
わかんない。
なんだお前。
港かなえ？
港かなえ。
わかんない。
映画の告白とか作った。
ああ、
松坂が出てるやつね。ホラーっていうかまあ、ミステリー。
サスペンス？
うん。ミステリーサスペンスっていうんですかね。うん、イヤミスの女王って言われてるんですよ。
うん。
なんかこう、独特な独量感というか、
うんうんうん。
で、この母性という小説は、
うん、
港かなえさんの11作目の小説なんですよね。
うん、
で、まあ、一言で言うと、母親とは何か、母性とは何かっていう話なんですよ。
うん、
で、これ、港かなえさんが小説家になったら書きたいと思ってた二つの作品のうちの一つなんですよ。
なるほど。
今もうすごい出てるんですよ、港かなえさんって。うち、すべて持ってるんですけど。
うんうんうん。
これ、港かなえさんが自分からこの話を書かせてほしいと担当者に頼んだ唯一の作品なんですよ。
なるほどね。
それほど作者自身が小説にして伝えたいことっていう話なんですよね。
うんうんうん。
で、簡単なあらすじとしては、
うん、
まあ、母からたっぷりの愛情を受け育ったルミ子は、
うん、
ある日、絵画教室で、田所という人と出会い、
うん、
結婚し子供を授かった、
うん。
自分が母から受けてきた愛と同じ分だけ娘にも愛を注ぎ込んで育てたつもりだった、
うん、
しかし自分と母のようにはいかずって感じの、
うん、
まあ、結構ぼやけてるんですけど、そうそうそう、
うん、
では母の視点と娘の階層っていうのを交えながら、
うん、
母性を持たない母親と、
うん、
その母親に育てられた娘の話なんですよ。
あ、そもそも自分が何、母性のない母親に育てられたの？
そうなんですよ。
なるほどね。
要は母性っていうのは生まれながらに備わっているものなのか、それとも生きていく中で形成されていくものなのかって話なんですよ。
ああ、なるほどね。先天的なものなのか後天的なものなのかと。
要は母性を持たない母親ってどういうことかというと、
うん、
要はいつまでも娘であり続けたい母親なんですよ。
なるほどなるほど。自分が子供ってことね。
そうそうそう、うん。年齢重ねてもやっぱり私は母親の子供だしっていう娘の立場っていうのを多分捨てきれないっていう意味なんですけど、
うん
まあ、要はいつまでも娘であり続けたい母親と、
うん、
育てられた娘の辛くて苦しいすれ違い、
うん、
っていうのが人生を狂わせていくんですよ、
うんうんうん、
それをすっごく心ぐわーってされるようなもうリアルに表現してるんですよね。
なるほどね。
でこれ個人的に結構湊かなえさんの作品でも僕結構好きな作品で、でこれただ読み手の立ち位置によって、
うん、
感じ方ってすごく変わってくるんじゃないかなって小説なんですよ。
なるほど。
要はこの読み手自身が母親からどれぐらい愛情を受けて育ったか次第っていうんですか、うんうん、
確かに確かに。
あとは、まあ、読み手が男なのか、
うん、
本当に例えば一人娘を育ててる母親が読むのか、
うんうん、
とか、まあそういった観点から、まあこの小説から伝わるものっていうのは非常に変わっていくんじゃないかなと。
なるほどね。
ような。
うん。
まあいろんな愛の形の話なんですね。あ、どうですか？
いや、まあ確かに気になるな。ちょっとそのなんか、確かにその、自分にとって母親って一人しかいないわけじゃん。うんうんうん、産んでくれた母親っていうのは
さ。多分さ、読む人誰しもが母親のことを思いながら読む小説になるんですよ。うん、多分勝手にイメージ、そうなんですよね。うん、されるものなんで。
さ、みんなはさ、まあ大体普通に育ったらさ、うん、まあ、愛情を注いでもらったと思うわけじゃん。でもそれって比べようがないじゃん。
うんうん、そうなんだよね。
そこでやっと比較できるっていうような感じなのかな。こう自分の、まあ、たっぷりもらったつもりだったけど、実はこれは違ったのかみたいな。
そう。うん、そもそもさ、
うん、
母親が愛を、なんていうの、注いだって思っても娘が感じてるかどうかの問題にもなるし。
まあそれもそうだね。
あとは自分が愛を注がれて育った。注がれないで育ったってね、
うんうんうん、
それもまた結局主観による判断でしかないから、
うん、なるほどね、うん、
すごく難しいんですけど、なんかねすごいこうね心にぐさっと刺さるものがある、
なるほどね、セーランさんはね、うん、確かにね、
うん、ものなのでぜひ読んでほしいです。
ありがとうございます。
はい、単行本ならあります。
じゃあ貸して。
いやだよ、濡らすもん絶
対。お前だろ、お前なんだよ。
いやー、返すよ。借りた本返すよ。めちゃめちゃ
だ。4冊ぐらいお前に貸して全部返ってきてない。
いやいやいや、全部返した。
全部返してないし、1冊びしょびしょになった上に返されてない。
いやいやいやいやいや、そんなことないです。
びしょびしょなのに返されてない。
びしょびしょ
になった報告だけされた。
びしょびしょ、ちょ、返しにくい。
でも知ってるんだよ、もう。知ってるからいいんだよ。びしょびしょになったことを隠してるならわかるけど。
報告した上で返さない。
そう。びしょびしょになったさ、だけ言われた。
本当はびしょびしょになってないかもしれない。い
や、なったとこ見せられたよ。
あ、見せた。
ぐねぐねしてた。
ぐにんぐにしてた。
そう。で、笑ってた、せいだな。すっごい笑すっごい笑ってた。
いや、本大切にしようよ。
いや、ほんとに返して、4冊ぐらい全部返してほしい。
いう。ね、はいです。読み態度10のうちどのくらいですか？
いや、でもさ、これってさ、誰でも自分ごと化できる本じゃん。
そうだね。母親っていうのは基本的に。
そう、だって自分が存在してるじゃん。母親いるわけじゃん。
確実に存在してますからね。
うん。だから全てにおいて自分ごと化できる上に、ただ自分ごと化できるけどストーリーが違うからさ、みんな。
うんうんうん。
これは確かに感想がいろいろ分かれそうな話だなって思った。
はい。
はい。
了解っす。そしたら今日は、まあね、ちょっと赤ちゃんにまつわる 回でした、
うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。